この原爆資料館で聖火を持たれることを神様に感謝いたします。また長崎の聖火にですね、出させていただくことを感謝いたします。それではですね、簡単にというか短くですね、聖書から学んでいきたいと思うんですけども、最初にですね、聖書を開いていただきたいと思います。第一テサロニケの5章のところをですね、お開きください。第一テサロニケ5章ですね、19節から、お読みいたします。私の聖書第2版の方です。367ページです。第一テサロニケ5章の19節からお読みいたします。見たものを消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。一言お祈りいたします。愛する天皇様、この賜物の時をありがとうございます。聖霊様、豊かにこれから学びの時を導いてください。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。賜物の働きについてですね、学べることを感謝いたします。トルコパドモス支部がですね、こう群れにおいて今使わされていましたけども、無事にですね、帰国されて、いろんな恵みがあったなとではないかと思います。それでパトモスはヨハネの黙示録が書かれたところなんですけども、終わりの時代にですね、本当にこう神様が特別な御心を持って予言をですね、用いられていくということを思います。また夢とかですね、幻とか、そういったものもですね、通して神様はこう予言を語ってこられるということをですね、覚えていきたいと思います。ダニエルとかですね、エゼキエルのように夢や幻を通して神様はですね、予言をそれまで語ってこられるということをですね、覚えてきたいと思います。ですから皆さんの方で中でもこの夢とか幻がですね、与えられてきている方はですね、それを正しくこう用いるということをですね、なしていただきたいと思います。で今日は皆さんの礼拝あったと思うんですけど、福岡でもですね、礼拝があるんですけども、すごく最近私はこう励まされていることがあるんですけど、それはその前にもお話ししたことなんですけども、病院からですね、こう礼拝に来ている方がいたんですけども、精神の病の方だったんですけども、だんだんだんだん良くなってきてですね、本当に礼拝にこう忠実に来られるようになって、でこう目の色が変わってきてですね、そして今退院されて、今家からですね、通うようになってきています。でまた進学校にも来たいということをですね、言い始めておられるんですけども、本当にこう神様はですね、癒しの働きをなしていってくださっているのは感謝だなというふうに思います。またちょっと病の方々のですね、リクエストをいただいたりして、本当にこう癒しがですね、本当にこれからさらに用いられていくなということを思っております。でその中で賜物の働きをですね、この、しっかりとこう学んでですね、いきたいと思います。で皆さんですね、何度も学んでますけど、一番まず大切なことは、賜物は素晴らしい働き、神様からのプレゼントなんですけど、この聖書を土台としてですね、用いるということをですね、覚えていきたいと思います。で最初まず大事なことは吟味するということですね。吟味するということをですね、どんな最初にすみません教会がなしでした最初失礼します。最初にまず教会ということをですね、教会のものであるっていうことをはっきりと覚えてですね、教会のものとして用いるときに正しく賜物が用いられていくってことですね。ですから人々に現れてくる賜物なんですけど、それは教会のものであるってことですね。ですから教会から離れて用いたり、個人のこうプライベートななんか祝福のために用いようとするときに、このずれていってしまうので、身を結んでいかないんですね。ですから教会のカバーの中で用いていくっていうことですね。牧師や立てられた人たちの導きに従って用いていく、そしてということですね、覚えていきたいと思います。でそれが第一コリントの14章のあごめんなさい10ちょっと間違いが多いですね12章の11から12と27節それから14章の40節ですかね、父の中で用いなさいということが書かれております。それはすごく大事なことですね。そしてもう一つはこう吟味するということですね。今日ちょっと短く見上げのこともですね、見たいと思うんですけども、吟味するってですから予言に関しても、神様から来たものと人から来たものとサタンから来たものって、そういうものありますので、私たちはこう神様から来たものだけを本当にですね、受け取るっていうことですね。それは神様から来たと確認できるまでは受け取らないっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。 で、そのために、この、吟味していくんですけども、一人一人の成長の、度合いが違いますので、霊的な成長の度合いが違いますので、こう教会の助けを受けながらですね、吟味していく。でも最後は個人がですね、吟味を受けた個人が最終的な吟味をして決定していくということですね。そしてこう、賜物を用いていくということですね、成していっていただきたいと思います。第一コリントの、14章の29節からですね、吟味するということが書かれています。で、この二つが特に大事なポイントですので、はっきりですね、こう、来られる方々はですね、私たちもこう、何回も お伝えし、また、この、学びをしなしていく必要があるということを覚えていきたいと思います。そして、今、もう一つ大事なことは、神様に祈り聞くっていうことですね。祈り、そして聞いて、神様の言葉にこう聞き従うという、土台があるときに、正しく賜物がですね、開かれ、用いられていくっていうことですね。で、この私たちの村においても、この、予言が開かれてきたときに、神様に従って持ち始めたので、今、今日があるわけですけど、もし、秋元牧師がですね、いや、予言を始めたら、もう、いろんな教会からこう批判されることは分かっているので、やっぱりやめようってですね、思ってやめられたら、今の働きがなかったわけですね。ですから、やっぱりこう、聞き従う、神様に聞き従うという土台があるときに、神様からのですね、賜物が用いられていくということを覚えていきたいと思います。で、今日は短くですね、見分けということに関してちょっと学びたいと思うんですけども、今私ちょっと手をくじいちゃってですね、ちょっと痛めてるんですけども、私医者に行くときにですね、いろんなお医者さんがこう例えばいるとすると見てもらうんですけど、こう、できたらですね、今日は院長先生いませんかねとか言ってですね、院長先生に見てもらったりするときなんですね。で、なぜかというと、治療は同じことをされるんですけど、でもその、何が欲しいのかというと、こう見立てが欲しいわけですね。正しい見立て。いや、これは骨折ですよとか、これは何とかですって、その、先生が言われるんですけど、それが本当に正しいかどうかがですね、時々違ったりするので、だから、やっぱりこう、やっぱり見立ての確かな人に見てもらいたいなと思うわけですね。で、私は以前今、東京の、長老しております、漆間牧師ですね、飯塚におられたですね。で、彼は、整体で、カイロプラティックをしておられたんですけども、で、一番最初東京に行った時にこう、見ていただいたことがあったんですね。で、私はこの冗談ばっかり言ってるので、この人大丈夫かなとかですね、思ったんですけど、私の悪いところですね、一発で当てましたですね。で、やっぱ違うなと思いました。そして、この人の言うことは確かなんだろうなってですね、思ったんですね。で、何が言いたいのかと言いますと、これからいろんな、こう、問題、霊的な問題を抱えた人とかいろんな方が来ると思うんですけど、やはりこう、彼らいろんな人たちが求めているのはこう本当の解決であって、また正しく、こう、霊的なことを見分けて対応してくださる方を求めて来られると思うんですね、教会に来てもですね。で、病気とかいろんな精神的な病とかいろんなことがあると思うんですけども、ですからこう、私たちもその、正しくこう見分けて正しく対応できるようにっていうことをですね、求めていく必要があると思います。で、やっぱりこう、見立てのいいところ、正しいところ、ちゃんと見てくれるところにこう、普通の医者でも人が行きますけど、やっぱりこう、これからですね、いろんなこう、病とかいろんな事柄を持った方々が本当にこう教会にですね、求めてこられるときに、私たちがこう正しく対応できるようにということですね、求めていきたいというふうに思います。で、一つはですね、経験によって良いものと悪いものを見分けることができると聖書にあります。ですから、今の皆さんがですね、賜物の訓練を毎週毎週行っておられると思うんですけど、これはすごく、これからすごく重要になってきて、今やっている訓練がこれからですね、いろんなこう、見分けたり、正しく対応をですね、していく、いろんな方に対応していくですね、そのポイントとなっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。また、この、教会っていう、この、私たち教会が与えられていますので、この教会を通してですね、いろんな見分けの賜物が教会の中に、与えられていますから、いろんな教会を通して、また立てられている牧師を通してですね、こう、見分けっていうのがですね、与えられていくっていうことを思います。ですから、一つは経験によって、また、一つはこう、教会を通して私たちはこう、見分けが与 えられていきますし、ということですね。そのことを覚えていきたいと思います。そしてちょっと戻るんですけども、今日はその聖書をですね、まず一番の土台はこう聖書なので、聖書にいつも戻って、聖書にどう書いてあるかなということをこう確認しつつですね、やっていきたいと思います。そして、どうしてもこう灰色の領域ですね、聖書に書かれてない事柄っていうのがこう、体験したりすることがあるわけですけども、そういうことに関して私たちがこう、これは神から来たものだとかですね、これはサタンのものだとか、なんかこの、簡単にこう決めてしまわないで、特に神様のからのものだとこう体験主義に立って、体験に立ってるとどうしてもこうそっちの方に引っ張られていってしまうので、やっぱはっきりとこう数字を、線を引いて、聖書に書かれてないことに関しては触れないとかですね、それはこう置いておくっていうふうにですね、して、この見分けてですね、こう行く人なんです。そして聖書に書いてあることで判断、まずしていくっていうことをですね、なしていきたいと思います。で、いろいろ、聖書にもこの、たものことと、またあと霊的なことが書かれていますけど、今倒れるっていうこともですね、今学んでいますけども、この祈られた時に倒れる現象とかですね、いろんなことが書かれていますけど、そのことに関してもこう、聖書から私たち今こう見分けることを学んでいます。ですからこれがすごく大事なこのポイントになっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして、ですね、素晴らしい、主にあってですね、霊的な医者といいますか、神様によってですね、用いられて、行きたいと思います。やぶ医者っていうのは、こう、よく向こうが見えないやぶ医者ってあるっていうんですね。でも私は自分のことを時々ね、土手医者じゃないかと思う時があるんですね。土手っていうのはこう、前が全く見えないんですね。やぶはまだ向こうが少し見えるんですけど、やっぱりこう、霊的なことにこう、開かれていかないといけないなと思うんですね。で、どんどんこう、賜物の訓練を受け、またこう聖書からしっかりとですね、見分けること、正しく対応することを学んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。学びの時はありがとうございます。さらに私たちが、霊的なことに正しく見分け、対応できるように、また賜物を正しく用いていけるように助け導いてください。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。もう一度神様に感謝をしたいと思います。それでは、ですね、もう少し実践を短くしたいと思います。第一コリントの14章の一節を開けてください。今日はこの後、白馬に行かれるチームの方々に特別賛美をしてもらいますので、まあ、それとプラスアルファがありますけれども、楽しみにしていただきたいと思いますけれども、実践を短く持ちたいと思います。第一コリント14章一節。私と同じ第3版の方は337ページ。一つ前の第2版を持っていらっしゃる方は308ページです。お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。愛する天のお父様、賜物の学びの時をありがとうございます。さらに実践の時を持ちますけれども、どうぞ私たちが賜物を担い、働きを大きく進めていくことができるように生きた学びを与えてください。イエス様のお名前とお願いいたします。アメン。こんばんは。今長崎ではですね、皆さんの教会でも、オンタイム礼拝とか、あるいは、そういうのを使って礼拝されていると思いますけれども、長崎でも月曜日の午後にですね、2時か、1時から、3時までっていうことをやってるんですが、最近は時々3時半ぐらいまでなってしまうことがあるんですけど、賜物の、特訓というか徹底した訓練をやっています。霊か、それから予言、知恵知識の言葉、異言の解き明かし、それから、癒しの祈り、それから、見分けのちょっと学びと訓練、それから、ほとんど言いましたっけ、ね、あ、信仰の告白ですね。それを全部やってるわけですね。で、そういうことをやっております。だから2時間から2時間半かかるんですね。最近人は増えてきて、最初は10人ぐらいだったんですけど、今20人ぐらいいますので、だからまあ2時間じゃできなくなることがあるんですね。最初は全員異言と解き明かし、それから信仰の告白、それから、知恵識のところ全員やりましたけど、ちょっと最近は人数が増えてきたんで、まあ A グループ、B グループに分けて、交互にやる形になってきていますけれども、まあやってるわけですね。で、その中で、私が一つ、知恵知識の言葉が具体的に現れてほしいなっていうのを思ってたんですね。そして、具体的に現れたらどういうことかって言ったら、知恵知識の言葉はですね、 いわゆるこういうのが見えましたらこういうことですというふうに言って、今の現状とか過去のことを言うことは結構皆さん多いんです、ね、でも一つ、ね、過去を当たったからって言って信じないでくださいね。悪霊は過去当てるのものすごくうまいですからね。あなたの過去はこうでこうでこうでこうでしょう、だからこうでしょうって言っといて、だからまずいのですとか言ってですね、壺を買いなさいとかってなるわけですね。過去当てるのうまいですね。過去当てられたからって驚かないようにね、これから未来のことを正確に導いてきてピタッとその通りになってくるとき、これはだからといって神だと言っちゃいませんよ。見分けないといけませんけど、神様に関してはそういうところが強いんですね。で、知恵知識の言葉をすごくね、祈ってたんですけども、先々週まさに求めたことが始まりました。小さいんですけどね、ある一人の方が言ったんですね。左だったかな、右だったかな、左か、こっちだから皆さんから見たら左かな、左の腰が傷んでる人がいます。今癒されましたって言った瞬間に、その傷んでた腰がその瞬間癒された。で、私はおーと思ったんですね。それ後でね、その瞬間癒された。で、これ来週も続いたらいよいよ賜物の現れるかなと思ったら、その次の週はね、左の胸がちょっとこう苦しんでる方がいますけども、今癒されましたって言ったら、その瞬間ある方の左の胸は治りました。で、これはまだ小さいことですよ。まだ小さな技ですけども、キャサリン・クルーマン の奇跡の集会の時に起こっているのは、一つは癒しのたまものですけど、一番ね、知識の言葉なんですね。こうキャサリン・クルーマンこうやって言いながら見えて、それに向かって今なったこうやって、その時パタパタパタパタって技が起こっているわけですね。だから精霊が成している技を見て解き放つわけです。だから知識の言葉なんですね。で、しかもそのたまものが現れた方がですね、一週目私は言いました、素晴らしい賜物がついに現れてきた、前から賜物だと思ったけども、これで装填ができたらバッチリねって、意味わかりますか？つまり装填ができなかった方に現れたわけですね。ここら辺が神の恵みの深さと大きさですね。ね、わかります？だから何かができるから現れるのは賜物とは言いませんね。賜物ってのはカリスマなんです。カリスって恵みなんです。それに間がついたら、恵みに間がつくとカリスマ。賜物プレゼントって言うんです。プレゼントなんですね。勝ち取るものじゃなくてプレゼントなんですね。誤解しなくてだから相談しなくていいって言ってるんじゃないですよ。ね、恵みって来るん。例えば、おそらく預言者の中で、死の字以外で最も、秀でてる預言者、今の段階では不思議姉妹でしょう。そして私の知ってる世界中の預言者の中でも、不思議姉妹は入江さんと並んで、世界トップだと思います。ちょっと波外れた預言者ですね。でも彼女の預言がバーンって臨んで現れてきた時、当初、カトリックから来られていて聖書をあまり読んでなかった。だからみんながゴリアテの話をしてわーって笑ったの。ある人がゴリアテそっくりねとか言って笑ったんですね。一緒に笑われました。で、後でこっそり親しい友人に聞いたことで、ゴリアテって何って聞いたんですね。つまり聖書読んでなかったんで、ね、最初の頃。その後でもいつもいつも聖書読んでられました。今は本当に聖書よく知っておられますよね。知ってから賜物が現れたんじゃないんですよ。わかります？ここがすごく大事なところなんです。私たちが管理する側になったとしても、自分に賜物がある側になったとしても、なんかあることを積み上げたから現れるっていうふうに考えてると失敗することがある。ただし基本的には訓練をしていく中で開かれてくるんですけど、まさに賜物っていうのは賜物なんですね。だからなんていうかな、もうちょっと広く見ておかないといけない。それとね、その訓練しててすごく学ばされていることがあって、私は教会の何人かの方と一緒に予言をして、予言の賜物かなと思われる方が何人かいたので、その子でグループを組んで予言をしようと思ってた。で、その賜物を組んで始めた。そしたらですね、他教会もカトリックも来るんですね。だからやっぱ私が一応長老なので、他教会やカトリックの人は私が組まなきゃいけないから、私が一緒に組みたいと思った人は組めない。未だに一回も組んでません。その人は別のグループのグループリーダーです。そして予言の語り込みをするわけですね。つまり何かというと、神様は管理者としての訓練をしているということがわかるんですよね。で、今ここにいらっしゃる皆さんはね、自分が賜物を用いるのは当たり前です。そんな当たり前です。癒しの働きでも予言でも奇跡でもね。それとともに他の人たちに現れる賜物を管理する。管理って言うと言葉が悪いけど、正しくこう、なんていうかな、用いていく。わかりますよね。牧師の方は自分が賜物が現れるだけじゃなくて、教会に与えてくる賜物を正しく用いて、それが伸び、それが生かされるようにカバーしないといけない。生かしていかないといけないですね。そういう意味では秋元牧師は引いてた方だと思いますけども、そういう賜物をね、管理して生かしていく。その管理する、責任があると思うんですね。これ意識してください。なんでそれがあったらね、いや、まだ私はでもってかもしれませんけど、いつものようにクリスチャン人口は 1%、礼拝行ってるのは 0.2%。 その 0.2% の礼拝っているクリスチャンの中でカリスマ本気で求めている人はおそらくそのまた 1% ぐらいか 10% いるかどうかわからないですよね。ということはもうこう選ぶと選ばざるに関わらず我々はそういうカリスマに対して、ね、さっきも教会と吟味なんて言いましたけど新しい方はねしっかり学べてると思いますけどもう昔からいる方はですねまだかとか言ってね思ってたでしょ。でもそれを繰り返し聞いて訓練されてるのは我々はそれをこう管理し人々に教える側なんかね、管理する側にならなきゃいけないってことなんですね。でこれはねはっきり意識して訓練を受けてください。これはすごく大事なことです ね。だからその訓練の時はね霊感もね私が歌うだけじゃなくてね今順番に霊感の導きをしてもらってます。面白いですね。霊感をねすごく引っ張る人もいたらですね焦って早くすぐ次の霊感に入ってしまう人もいて、まあ、いろいろあるんですけれども、ね、あんまり自分が実際に導く側になることによって学んでいくんですよ。オンタイム霊感すごくいいんですね。あれは恵みいっぱい受けれます。でも一つ大事なことはこっちが導く側管理する側としての訓練はできないんですね。実際に自分がこう導いたり管理することによって学んでいくことがある。だからね両方必要なんです。あそこでたくさん恵みを受けた上で今度は自分たちで実践しないとこう学びにならないですね。だからねそれをどうぞね覚えておいてほしいというふうに思います、ね、ということで今日も実践に入りたいというふうに思いますので皆さん期待しましょう、ね、何か主が話してくださることを期待して実践に入りたいと思います。で霊感に行きます。霊感はいつも言いますようにですね字がちょっと変てこですいません。霊感は聖霊が導かれる歌ですね。聖霊が導かれる歌なので基本的に本当に主から来ている霊感だったらば臨在が注がれるのであります。臨在が注がれるんですよね。そしてみんなで歌うときいろんな霊感があるんですけれどもいろんな霊感が来るんですけれども全体としては、まあ、調和というかバランスが取れる霊感になる。だからもし自分の霊感が突出してしまってしている場合そっちにいてもこっちで導く側であってもなんかみんなの霊感となんか自分の霊感がちょっと外れてるなと思ったらちょっと止めてみんなのその霊感みんなっていうか聖霊が導いている全体の流れの中に自分から入っていくっていうことですね。これができるかどうかが大事なんです。つまり全体の流れを捉えられてるってことだからですね。こう自分が一人あ気持ちよくあーってなってもね実は一人でこう突出しててねみんなと全然違うなんかこう一人だけこうなんかこう乱してる場合がありますのでその場合はこう、ね、実は自分は満たされているようであっても実は崩しているのでそれは聖霊とは言えないんですね。わかりますよね。聖霊は調和の神なので、ね、必ず全体としてのこれがあるんです。それを皆さん、ね、しっかり、ね、捉えておいてほしいと思います、ね、とはいえ遠慮しないで思いっきりやりましょう。そうじゃないと伸びないのでね。それでは、立てる方はお立ちください。霊化をしたいというふうに思いますので霊化というのは聖の導く歌です。で聖のバプテスマがまだの方はこの後聖のバプテスマに祈ってもらってください。で聖のバプテスマを受けている方は誰でも歌えます。誰でも歌えますので最初はへんてこだなと思ってもいいので気にしない、ね、へんてこだなと思っても気にしないので霊で歌うことをやってみて威厳で歌うことですね。でその次は、それがもうある程度できる方は日本語での霊感にチャレンジしてください、ね、これ日本語での霊感にチャレンジしてほしいというふうに思います。それでは、花をいきますね。39番の花ですかね。いきます。それでは空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ様 空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ様歌う歌うハレルヤ様歌ハレルヤバラバラバラバラサンデオラバラバラバラバラバラバラハレルヤ喜び踊れ主を褒めたたえよ賛美とともに主の霊がこの地を覆い神の栄光を全地に満ちるハレルヤ喜び踊れ主を褒めたたえよ神の御業この地の上に豊かにあふれ流れているハレルヤオラオラバラサンデオハレルヤオラバラバラバラバラバラサンデオローリー聖霊の恵みこの地の上に豊かにあふれ流れているオラバラバラバラサンデオハレルヤPraise the Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah,香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌うハレルヤ様歌うハレルヤ様歌うハレルヤ様歌うハレルヤ様歌うハレルヤ様ハレルヤオーラバラバラバラバラバラサンデオハーリーオーラバラサンデオプレイラバラバラサンデオハレルヤ天の窓を開き神の霊が臨む聖霊の恵みあなた方の上に豊かに流れてく喜び踊れ主に流れあなたの上に豊かに流れてく喜び踊れ喜び踊れ神を褒めたたえよこの地の上にハレルヤオーラバラサンデオイエス様の御名によっていたします。アメン。はい、どうぞお世話になってくださっていこうですけど、何か言葉でも幻でもいいですけど、幻が見えたとか言葉が来たっていう人います？遠慮なく、まあ、手挙げにくいでしょうけど遠慮なく、絶対いるはずなんですけどね。あ、はい、何が来ました？あ、ワイヤレスある？他にありますか？幻か、あるいは言葉、遠慮なく。いないわけないんだよね。皆さん、これぐらいの数の前で言うの今慣れとかないと、数千数万なんてすぐなりますよ。そこで皆さん予言をしたり、そこでメッセージをしたり、そこで知識の言葉を使って、こちらに立ってやらなきゃいけなくなるので、こんなの今恥ずかしいとか大変とか思ってたら、もうお話にならないですよ。いや、すぐなりますよ、すぐに。はい、精霊の働きが来始めてますからね、破れたら一発です、ガッといきますので、 他にありますか？なんか手を挙げてね。はい。岡川さんどうぞ。はい。
殉教者たちの血がこの地に流されたその恵みの見業がこの大いなるなんかこう力となってなんか大いなるあの働きがこの地に起こる。
はい、はい、他に幻見た人いません？幻見た人、幻、まあいいや、じゃあ後で言いに来てください。で、知恵知識の言葉だけやりたいと思います。あとそれから癒しの祈りをするときにね、いつも時間がなくて5分ぐらいなんですけど、そのさっき言った月曜日の午後はね10分に乗ってるんです。そうするとね5分を超えるとねぐってねこう癒しの当たりが強くなったり、特に面白いのは9分過ぎたら最後の1分でグッといく時があるんですね。面白いけど、もちろんね祈り続けていくとこれがもっと短くなってくると思いますけど、ある時間きちんとちょっとね最初はね時間かけて祈っていくことによって開かれてくることとかありますの で、それを繰り返していくとねだんだん短くなってくると思いますけれども、だからちょっとね癒しの祈りする時もねちょこっと祈っておしまいというわけでね、ちょっと祈り込んでみるっていうね、ちょっとやってみる。そうすると5分で治らなかったのが10分に乗るとグッとくるとかね、だいたいね5分超えるとふっと語りが変わるんですね。面白いけど最後の1分9分過ぎるとグッとくるっていうのがね、別にこれ聖書の根拠は何もありませんよ。ただやってきてなんかみんなの祈りの証を聞いてると、ね、こう祈るときにちゃんとね祈る方も祈られる方も意識してる。そしたら面白いけど5分を過ぎるとグッとの深まる。それと最後の1分でグッとこう入るってことが結構あるんですよ。結構あるんですね。だからある時間祈ることによって開かれるってことがあるんですね。だからちょっと時間をかけて祈ってみるっていうことをやってみることをお勧めします、ね。はい、それで知恵師の言葉、はい、知恵師の言葉、岡田牧師、はい、3人4人、長崎1人もいないの。後で長崎教会のスタッフ怒られますよ、私から。長崎一人もいないの、長崎教会。トシヤ君どこにいる？トシヤ君どこにいる？トシヤ君どこにいる？どっか行っちゃった。あ、ほんと。あ、じゃあ、手挙げた人全員前に来てください。すごい、やっぱり牧師は5人ですね。ここ前、悪い、ここ下に並んでくれるかな。あ、ちょっと、ワイヤレス、ちょっと上まで来ると時間かかるんですよ。はい、それじゃあ、はい、岡田牧師に持っておいてもらって、来たらパッと渡してください。はい、それではいきます。イエスよあなたに賛美の歌を栄光とこしえまでハレルハレルヤハレルハレルヤあれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
たまものが開かれようとしています。ですから受け取って信仰の対応をしていただきたいというふうに思います。
この今この体全体が重かったりなんかこう不快感がある方がいますが、その方は今主は触れております。特にこの肩のところ痛かったりまたこう不快感がある方、そこに主がおられて今熱くなって完全に癒されました。それは神の癒しです。聖霊感癒しです。受け取ってください。
この朝からというかいつもそうなんですが、この特に今日は朝からこの腰の右側の方がこう痛い方がおられます。今主が触れられました。癒されました。それを信仰で受け取ってください。
先ほどからこうめまいがしていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、今主が触れておられます。そのめまいが癒されたことを信仰を持って受け取っていただきたいと思います。
この会場に入る前にまた今までにこの頭痛の方が頭痛かった方がいらっしゃいますけれども、その頭が癒されました。感謝して受け取ってもらいたいと思います。
はい、お願いします。アメン。 山下牧師が、腰だったっけ、右側の腰が痛かった方ですね。先生、ます。どうですか。ああ、まあでも、すみません、こっちで右だからね。はい、感謝します。はい。右と左はね、こっちから行くと逆だったりすることがあるんです。はいはい。はい、何だったっけ、肩ですね。肩が痛かった方ですね。います。はい、どうですか。よくないですか。あ、プレイドロー、アレルヤ。何でしたっけ。あ、セミナーが始まって気分が悪くなった人。よくなりましたって言ったっけ。開かれる、はい、セミナー始まって気分が悪くなった人ですね。あ、その人は賜物が開かれるそうですから、主に期待していただきたいと思います。はい、感謝します。なんだろう、ね、あ、そうか、入ってきた時にめまいがしたんだっけね。そうで、で、めまい、そのめまいがした人、ね、治った人、めまいいないかな。本当はめまいしたんだけどって人は後で伊藤さんに言ってあげてください。南牧師なんですけど、頭痛だった方、あ、どうですか、治りました、治った、はい、こちらはまだ痛い、治った人とまだ痛い人です。感謝します。はいはいはいはいはいはい、はいはい、どうもありがとうございました。はい、少ない人数の時に知識の言葉をするとですね、知ってる人が多いので、ちょっとややこしいことが起こりやすいんです。だから、ある程度人数がやるところで知識の言葉の訓練をやってほしいと思います。少ないとね、みんなお互い知ってるからですね、知識の言葉とか言いながら、実はその時にこうなんか、言いたいこと言ってたりすることがありますので、ちょっと、だからね、ある程度人数がいないと知識の言葉はちょっと難しいところがあるので、こう一回にぜひね、やってほしいというふうに思います。すいません、時間が押してるから本当はもう一組ぐらいやりたかったんですけど、まあ、今日ここまで止めておきたいと思います。ね、それでは、お祈りしたいと思います。天の様、賜物の学びと訓練の時をありがとうございます。間違いなく聖霊様が豊かに働き始めておられ、カリスマに関しても賛美隊とともに大きく開かれてきていることをありがとうございます。さらにこのカリスマを通して私たちが神の栄光に預かり、一つ一つの教会が著しく成長し、リバイバルに向かっていくことができるように導いていってください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝します。アレルヤ。